ヨハネの黙示録第6回、本日は黙示録の2章12節から17節をお読みします。またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ。鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置いた、置かせた。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの黙示録6回目のメッセージになります。今日のタイトルはペルガモンにある教会へです。さあ、いつものように前回のおさらいから始めていきます。アウトラインチャートをご準備ください。私たちは本文の中の2つ目の柱、今あること7つの教会への手紙という部分を学んでいます。で、今日は3つ目の教会、ペルガモンにある教会へという部分になります。さあ、1番目の教会エペソ教会でしたが、ここは良い教会でした、ね、素晴らしい教会でしたね。ただ一つ足らないものがあったんですが、何でしょうか。そう、初めの愛から離れてしまった。そして先週2つ目の教会スミルナ教会について学んだんですが、スミルナ教会は良い教会でした。もう素晴らしい教会、問題点はなしなんですよね。もうお叱りの言葉がない素晴らしい教会でした。で、素晴らしいのにスミルナ教会はすごく大変だったんです。まあ素晴らしいがゆえの大変さかもしれないですね。で、どんな大変さがあったか、激しい迫害があったんです。まあ偶像崇拝、皇帝崇拝が盛んな町で、それを拒むことによる迫害です。またユダヤ人たちからの迫害もありました。町としては非常に豊かだったスミルナの中で極度の貧しさに襲われていた。それがこの教会です。で、そういう苦難に置かれている教会に対してイエス様は苦難を取り去ってあげますよって言わないんですね。むしろさらに苦難が来るよ、牢屋に入れられる、10日間苦しむよ、もしかしたら死ぬよ、そう言うんですね。しかしイエス様は突き放しているわけではありません。あなたの苦難を知っている、罵られていることも知っていると言って、あなたは飛んでいるじゃないか、恐れることはないよ、命の冠がすでに与えられてるんだ、滅びに至ることはないんだよ、そう励ましてくださいます。試練の中に置かれるのが私たちの信仰生活です。しかしイエス様ご自身が私たちと共に歩き、私たちを正しい道に導き、そして励ましを送ってくださる方です。 スミルナ教会は非常に厳しいところに置かれましたが、素晴らしい信仰と希望にあふれた教会だったんでしょうね。さあ、今日は3番目のペルガモンにある教会に宛てられたメッセージを見ていきます。事前に読んできた皆さん、ペルガモン教会、良い教会ですか？どうでしょうか？さあ、では今日のメッセージのアウトラインをご一緒に確認ください。 OR シートの上の方にあります。一つ目が宛先2章12節の A です。二つ目がキリストの特徴12節 B、 三つ目が称賛13節、四つ目が叱責14-15節、五つ目が奨励16節、最後が約束17節。聖書本文を解説した後、最後ユウさんの応答例として私がいただいた応答を皆さんに紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、ではカンちゃんにバトンを渡したいと思います。お願いします。
はい、それでは今日もよろしくお願いします。で、早速ですけれども、今日のアウトラインの、ね、内容に入っていきましょう。まずは宛先です。まず、12節の最初の一文をご一緒にお読みしたいと思います。はい、またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ。はい、今日のイエス様からの手紙の宛先はペルガモンにある教会です。で、まず予備知識として、ここがどういう町だったのか確認しておきましょう。7つの教会チャートのですね、ペルガモンの背景ご覧ください。で、ここはですね、7つの教会があったアジア州という地域ではエペソの次に大きな町でした。言い換えればエペソが最大の都市だったんですね。2番目がペルガモン。で、規模ではエペソに劣ってたんですけれども、実はですね、アジア州の総督がいる 州の首都はですね、このペルガモンだったんです。またこの町にはですね、もう一個エペソに負けてないポイントがありました。それはね、偶像礼拝なんです。この町にはいくつもの有名な偶像の神殿がありまして、特に有名だったのがゼウスの大祭壇というものです。ゼウスっていうとギリシャ神話の神々の中で一番上に立ってる神ですよね。そのゼウスを祀る巨大な祭壇がペルガモンにはあったんです。ちなみに今ドイツに行くとペルガモン博物館っていうのがありまして、そこにこの祭壇の一部が復刻されて置いてあるそうです。そしてこの町にはですね、初代ローマ皇帝のアウグストゥスを祀る神殿もあったんです。前回スミルナの時解説しましたが、州の議会が自分たちから皇帝に捧げた神殿を属州神殿って言いましたよね。で、実はですね、一番最初に属州神殿を皇帝に捧げたパイオニアがこのペルガモンという町だったんです。ですからペルガモンという町は政治的にもアジアの中心でしたしね、アジア州の偶像礼拝の中心地でもあったんです。前回ユウさんがスミルナのクリスチャンがアウェーな環境にあったって言ってましたよね。で、このペルガモンのクリスチャンたちも負けず劣らずアウェーな中で信仰生活を送ってたんですね。さあ、それではアウトラインの2番目のキリストの特徴いきましょう。イエス様は今回どのように自己紹介されるのか、12節の続きをお読みしたいと思います。はい、鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われる。はい、イエス様は鋭い諸刃の剣を持ってるって自己紹介されました。 これ1章16節でイエス様の口から鋭い諸刃の剣が出ていたって言われてましたよね。それの繰り返しです。これはイエス様が言葉という剣によって厳しい裁きを下すお方だということを強調している表現でしたね。で、イエス様がこういう自己紹介をしておられるということは、今日のメッセージでは何か厳しいことが言われそうだなという予感がしますよね。でもイエス様はまずですね、ペルガモン教会に褒め言葉を送ってくださるんです。しかもこれはかなりすごい褒め言葉です。アウトラインの3番目の称賛に行きましょう。13節を読みください。はい。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。はい。エペソやスミルナへの手紙と一緒で、まずはイエス様が知っているよってところから始まるんですよね。で、この手紙でイエス様が知っているって強調しておられるのは何です？あなたが住んでいるところですよね。つまりペルガモンという町そのものですよ。この町にどんな特徴があったかというと、なんとサタンの王座があるって言われてます。さらに13節の後半ではサタンが住むあなた方のところとも言われてますね。これサタンの王座って具体的にどういう意味なのか今ははっきりとは分かりません。まあ、学者によってはさっきのゼウスの大祭壇のことだっていう人もいれば、あの皇帝の神殿のことだっていう人もいます。ただここはですね、サタンの王座とかサタンが住むって表現の詳しい意味を追求するよりは、もっと本質的なポイントに目を向けた方がいいと思います。その本質的なポイントって何かというと、ペルガモンにはサタンの大きな影響があったっていうことですよ。前回のスミルナ教会への迫害ってサタンによる試みでもあったんですよね。で、そういう流れでペルガモンの町にサタンの大きな影響があるって言われてますよね。ということはこの町の教会もスミルナみたいにサタンの試みによる迫害を受けていたということがまずほのめかされているわけです。そして実際ペルガモン教会は迫害を受けてたんですよ。しかもここでアンティパスっていう人が殺された、殉教者が出てたんですね。このアンティパスという人はですね、イエス様から何て言われてます？私の確かな証人って言われてますよね。皆さんこれ7つの教会の手紙の中でも指折りのすごい褒め言葉です。あの著者ヨハネが黙示録の挨拶文の中1章5節でイエス様のことを確かな証人って呼んでましたよね。イエス様を呼ぶ際に使った言葉なんです。これそれと全く同じ言葉がイエス様からアンティパスに言われてるんですよ。だから彼はイエス様ご自身のように忠実な信仰を持ってた人なんです。スミルナ教会に言われてた死に至るまで忠実でありなさいっていう言葉を守り通した人がペルガモンにはもういたんですね。スミルナ教会に対しては教会の中から牢屋に投げ込まれる人が出て、残されるクリスチャンにとっても試練になるって言われてました。ペルガモンでは牢屋に入れられたどころじゃない、仲間が殺されたんですよ。 でも残された人々はイエスの名を固く保っていました。これ直訳すると名を握ってとなります。まあ握りしめてって言った方がいいかもしれない。このペルガモンの教会の人たちは迫害の中でね、しかも仲間が殺されてしまった中でもイエスというお方を握りしめてたんです。もうどこまでもイエス様への忠実さを捨てなかったんですよ。だからペルガモン教会の人たちってある意味ではスミルナみたいな試練を通過してね、乗り越えつつあった教会なんです。ですからイエス様はこの教会をめちゃくちゃ高く評価しておられます。まあ、ただ残念なことにこの教会には問題もあったわけです。それが指摘されていくのがアウトラインの4番目の叱責です。ただね、この叱責の中でもイエス様のペルガモン教会の優しさがにじみ出てますからね、ちょっと注意してみてください。まず14節お読みしましょう。はい。けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた。はい。まずイエス様はあなたには責めるべきことがあるって言われてますね。この14節の中でイエス様の優しさがにじみ出てるところがあるんですけど、どこだと思います？これね、ペルガモン教会の叱責だけ少しばかりっていう言葉が付け加えられてるんです。7つの手紙の中でここが一番柔らかい語りかけになってます。この教会には問題もあったんですけど、全体としては迫害を耐え忍んでたんです。ですからイエス様のお叱りの言葉もここでは優しいトーンになってるんですね。でも問題があったのは事実です。どういう問題だったかと言いますと、教会の中にバラムの教えを固くなに守る者たちがいたっていうんですね。ここでね、バラムとかバラクって名前が出てきますね。あとはバラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせたとも書いてあります。バラムとかバラクっていうのは旧約の民数記に出てきた人たちです。で、彼らの人とかね、ここに書かれている事件の簡単な解説は ORシートに載せておきましたが、ここでは詳しい説明は端折らせていただきます。で、ここでの一番のポイントはですね、バラムの教えというのが偶像礼拝と関係があったということですよ。当時の偶像礼拝の儀式って、まずは偶像に捧げた食事をみんなで食べる宴会があるんです。で、その宴会の中でですね、神々に仕える女性たちとの性的な交わりも行われるということが当たり前でした。で、この人たちはですね、クリスチャンであってもそういう儀式に参加したって構わないんだというふうに考えてたんでしょうね。おそらく。そういう異端的な人たちがペルガモン教会にいたっていうんです。では次の15節を読みしましょう。はい。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。はい。エペソ教会の手紙に続いてニコライ派が出てきました。で、これ原文で14節15節続けて読みますとね、ニコライ派とバラムの教えを守る人々が似ている 同じようだっていうことがすごく強調されてます。つまりニコライ派の人たちも偶像礼拝の堕落した儀式に参加したっていいじゃないかと考えてたんです。エペソ教会はこのニコライ派と戦ってたんです。まあ、戦い熱心なあまりイエス様への愛から離れてしまったという欠点もありましたけどね。でも教会に悪影響をもたらす異端的な教えには毅然と立ち向かっていたわけです。一方ペルガモン教会はイエス様に忠実だったんですが、自分たちの中にニコライ派が入り込んでいることに妥協してしまってたんですね。ただしここに皆さん注意していただきたいんですが、彼らがニコライ派の教えになびいてしまってたとは言われてないですよね。惑わされてたとは言われてないですよね。教会の中にそういう教えを固くなに守る人々がいたって言われてるだけなんです。この固くなに守るって表現は、さっきのペルガモンのクリスチャンがイエスの名を固く保ってたってありましたね。そこの表現と対になってます。ということは、バラムの教えやニコライ派の教えを固くなに守る者たちは、そもそもイエスの信仰は握りしめてなかったんです。つまり、イエスへの信仰によって救われてはいなかった。クリスチャンではなかったんでしょう、そもそも彼らは。ペルガモンのクリスチャンたちは、その教えが間違っていることは見抜いてたんです。惑わされてないわけですから。しかし戦ってもいなかった。イエス様はその妥協した姿勢を戒めておられるんです。さあ、そういうペルガモン教会にイエス様が奨励の言葉をお与えになります。16節お読みしましょう。はい。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。はい。イエス様はペルガモンみたいな素晴らしい教会にも悔い改めなさいとお命じになります。むしろ素晴らしい教会だった頃こそ、より素晴らしい状態にステップアップするために悔い改めなさいと呼びかけているんです。でもここってエペソ教会へ の奨励とか叱責とちょっと違うんですね。ペルガモン教会に対しては悔い改めなかったらどんな厳しいレッスンが来るか、どんな懲らしめが来るかっていうことは言われてないんですよ。この16節の中でもう一度剣を持つイエス様のイメージが出てきていますね。クリスチャンたちが悔い改めなかったら、イエス様は口の剣によって彼らと戦われます。この16節の中でペルガモンのクリスチャンたちはあなたです。じゃあ彼らって誰ですか。文脈から考えれば、バラムの教えやニコライ派の教えを固くなに守る者たち、それが彼らです。イエス様がご自分の敵と口の剣によって戦うっていうのはね、イエス様の再臨を扱う19章になるとまた出てきます。ただここってまだ再臨そのものを扱う文脈ではありません。ちなみに再臨の希望については次のティアティラ教会への手紙から徐々に語られていくことになります。ともかくここで裁かれるのはペルガモン教会の中にいた異端の人々です。ペルガモンのクリスチャンがエペソ教会のように立ち上がって戦わなければ、イエス様ご自身が異端の人たちと戦われる厳しい罰を下されるんです。 まあでもペルガモンのクリスチャンたちが悔い改めなかったらどうなるんでしょうね。どんな懲らしめがあるかやっぱり言われてないですね。なんで言われてないんでしょうか。ここで私たちはペルガモンのクリスチャンたちがさっきとっても褒められてたっていうことを思い出しましょう。叱責の言葉も優しかったですよね。少しだけ責めるところ、責めるべきことがあるよっていうお叱りでしたよね。ペルガモンの人たちは素晴らしい信仰を持ってたんです。だからイエス様はこのメッセージで悔い改めるには十分だと知っておられたんでしょうね。イエス様が厳しい裁き主だっていう面はニコライ派の人たちに罰を下すっていうところで十分強調されてます。それだけでペルガモンの人たちは絶対悔い改めることができる。だからご自分を固く信頼してたペルガモンの人たちをイエス様も信頼しておられたんですね。さあ、それではアウトラインの最後ですけれども、ペルガモン教会への約束を確認してみましょう。まず17節の2文目まで、前半の隠されているマナを与えるっていうところまでご一緒にお読みしたいと思います。はい。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。はい。まず約束されているのは何ですか？隠されているマナですよね。マナっていうのはエジプトから救い出されたイスラエルがアラノを旅している間に神様からいただいた食べ物のことですね。天から降ってきた。で、丸い薄焼きパンのようだったって言われてます。で、私たちこのイエス様とマナのつながりで言うと思い出してほしい箇所があるんです。黙示録の前にヨハネの福音書を学んでましたね、私たちは。で、そのヨハネの福音書の6章でイエス様がこのマナの出来事に触れて、私が命のパンですって言われましたよね。つまりイエス様はそこで私こそが天から下ってきた本当のマナなんだって言われてたわけですよ。そのイエス様の私が命のパンですっていう一連の教えの中で特に私が重要だと思っている箇所が6章40節です。OR シートにヨハネ6章40節載せておきましたので、ぜひご一緒にお読みしましょう。はい。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。イエス様は父なる神が使わされた命のパンです。そのイエス様を通して私たちに与えられるのが永遠の命です。これ私が何度も言うことなんですが、永遠の命って何かというと、父なる神とイエス様との交わりの中で生きる命のことです。しかもイエス様の教えでは、私たちが復活する終わりの日が強調されてますよね。私たちはこの終わりの日に実現する御国において、神様との完璧な交わりを経験するんです。さあ、ではこのマナが隠されてるってどういうことなんでしょうね。この祝福が完璧に実現するのは将来の御国においてです。それまで私たちはそれがいかに素晴らしい祝福か完全に知ることはできないんです。だからこの祝福はまだ私たちには隠されている。 ということを言ってるんでしょうね。さあでは最後に約束の続きを見てみましょう。17節の続きでまたというところからお読みしましょう。はい。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。はい。ここの白い石って何かと言いますと、あの当時オリンピックみたいな競技の大会で優勝した人にね、与えられたものなんですけれども、何のために与えられたかというと、お祝いパーティーに参加するための招待状なんです。まあ、チケットですね。で、これ御国の祝福っていう文脈から言えば、私たちに御国への招待状が与えられるってことですよ。言い換えれば、私たちは絶対御国に入ることができるっていう保証です。そして当時の白い石にはですね、招待される人の名前が記されてました。で、私たちに与えられる白い石には私たちの新しい名が記されてます。あの、新しい名前が与えられるっていうと、創世記でいい例が2人いましたね。例えばアブラムがアブラハムっていう新しい名前をいただきました。ヤコブはイスラエルっていう名前を与えられましたね。どっちも直接神様が与えてくださった名前ですよ。しかも何か信仰の試練を乗り越えた時に与えられた名前でしたよね。これ手紙を受け取ったペルガモンのクリスチャンたちは今大きな試練にあってるんです。その中で偽り者たちと戦うというチャレンジも受けたわけです。しかし彼らは将来その試練を走り抜いて、それぞれが新しい名を与えられると約束されてるんですよ。そしてこれが約束されている勝利を得るものというのは、イエスをキリストと信じるクリスチャンのことです。ですから私たちクリスチャンも同じ祝福を約束されてるんです。私たちは将来勝利を得るものになり、新しい名をいただきます。そして神様の視点からすれば、私たちはすでにその新しい名前で誠の神の御国に招待されているんです。イエス様は、あなた方はそのような祝福を約束されているんだから、ぜひそれにふさわしく歩みなさい、そうにペルガモン教会を励ましておられるんでしょうね。さあ、それではここでユウさんにバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、バトンをいただきました。カンちゃん、ありがとうございました。僕は今日のペルガモン教会のメッセージの学びで、ちょっと心がチクリと痛くなりました。まあ、なぜそういう気持ちになったかは最後にお伝えしたいと思います。さあ、今日も3つの注目ポイントで語っていきたいと思います。まず1つ目、で最初に今日はこれまで学んできた3つの教会の比較をしたいと思うんですね。で、OR シートに表が載っていると思います。復習も兼ねてここに丸か×を入れてみましょう。まずエペソ教会です。信仰理解はどうでした？丸ですか？×ですか？丸ですよね。で、教会内の一致はどうですか？一致もあったと思いますね。丸です。じゃあ愛は？愛が×だったんです。初めの愛から離れていたということがエペソ教会の問題です。一致があって良い信仰理解があったんだけれど、みんなして愛がずれてたってことですね。さあ次、スミルナ教会、これ答え分かりますよね。どうですか？全部丸です。 この教会は叱責の言葉がない素晴らしい教会でしたね。さあ、じゃあ今日のペルガモンどうでしょうか。まず信仰理解はどうですか。でこの教会がいかに迫害を受けている教会かを教わりました。でその迫害の中でアンティパスという素晴らしい信仰者が殺されたんですよね。皆さん、同じ地域教会の仲間が殺されるんですよ。そういう厳しい状況にあって彼らは信仰を捨てなかったんです。で素晴らしい信仰を持ったのがペルガモン教会です。ですから信仰理解のところは丸を入れたいです。ただし全員が丸じゃなかったっていうのがこの教会の問題なんですね。だから今丸を書いていただいて、その横に例外ありとでもしましょうか。ほとんどの信者が丸です。いや二重丸あげたいぐらい。しかしほんの一部例外がいた。それが14節に書いてあったバラムの教えを守る人、そして15節のニコの人たちです。彼らは偶像礼拝と、そしてその中で行われる性的な乱れに片足を突っ込んでいる人々です。当時は偶像礼拝イコール性的乱れなんです。でそのことはしっかり覚えておいてください。ですから誠の信者だったらイエス様に救いをいただきながらそんなことできないですよね。ですから彼らは良い麦の中に混ざっている毒麦といえる存在です。イエス様がマタイの13章で教えてくれた例え話がありますよね。良い麦と毒麦が一緒に育つ、あれ地域教会のことを言ってるわけですよ。で今日はバラムの教えを守る人とニコライ派の教えを守る人たちのことを分かりやすく毒麦と呼びたいと思います。まあきつい言葉に聞こえるかもしれませんが、しかし彼らはまさにそういう存在です。ですからペルガモン教会の一致っていうのは丸か×かで言うと×なんですよね。もう毒麦が混ざっちゃってますからね。さあそこで2つ目の注目ポイントです。まず整理をしたいんですけれども、地域教会の中には3種類の人がいます。まず良い麦と呼ばれる信者がいます。イエス様をメシアと信じ救いをいただいた者は皆良い麦です。良い行いをしているかどうかっていうこととはまた違いますからね。救いをもらっている人が良い麦です。で次に求道者という立場の人がいると思います。これはイエス様を信じようかな、ちょっと関心があるなという求める心を持って教会に集っている人ですね。良い麦の人は自分は救われていると思ってて実際救われているわけですから問題ないです。そして求道者は自分はまだ救われていないと思って求める心を持ってやってきているんだからこれも OK です。しかし問題なのが3番目のタイプの人、それが毒麦と呼ばれる人たちです。でこの人たちは自分は救われたクリスチャンだと思ってるんですよ。でも実際は救われていない、こういうちぐはぐさを抱えている、だから問題があるんです。救われていないというのは福音をちゃんと理解せずに信じたつもりになってるだけだってことですよね。でこういう人たちをどう扱うのか、牧師やリーダーは頭を悩ませるんです。だってそういう人たちも正しい救いを手にしてほしいと願うじゃないですか。で、なんとか歩み寄って教えたいと思うじゃないですか。すぐに切り捨ててその人を排除しようとしないで、まずは受け入れて 良い関係を作っていく中で導いていきたいと願うんです。でも同時にその人は毒麦ですから、良い麦に悪影響を与える可能性があるんです。だからそういう面でも気をつけなきゃいけません。僕が以前所属していた教会では、明らかに間違った信仰理解の人が他の信者を引き連れて異端的な教会に出て行ってしまった、そういうことがありました。実際そういう影響を与える場合があるのが毒麦という存在なんです。セルガモン教会は内側にいた毒麦をどう扱ったんでしょうか。具体的なこと書いてないから想像するしかありませんが、僕はこうね、ラインを引いた、線を引いて分けていたんだろうと思うんですね。つまり教会内で良い麦と毒麦の間に線を引いて区別していたんです。ペルガモンの多くの信者は素晴らしい信仰を持っていたわけです。そして毒麦の教えに影響された様子もないですよね。もし影響されてたんだったら、もっと厳しい叱責があるはずです。そう考えると、ラインを引いてあまり関わらないようにしていたと考えるのが自然じゃないでしょうか。私たちの教会に明らかな毒麦さんが来たとしましょう。その人は異端的な教えを信じて、救いの理解も間違ってます。だから時間をかけて関係を作って何とか間違いを正そうとやったんだけれど、結果ダメだった、もう理解してくれない、ただこの人は他の人を巻き込むつもりはない、で他のメンバーに悪い影響を与えるってこともとりあえずなさそうだ、で結果的にそうなると一線引いて分けておけば共存ができるようになるんです。排除ではなく受け入れているような形も取れます。牧師としてはその方が楽なんですよね。荒波立たないで、問題を起こさないで置いてくれるんだったらいてもいいよってことです。でそういう状態だったんじゃないかなと想像するんです。ただペルガモン教会の信仰の高さを想像すると、毒麦さんに対して最初はいろいろと歩み寄っただろうと思います。愛を持って何とか道を正そうと頑張った、でも結果が変わらなかったので、ならばラインを引いて関わらないようにしよう、そのような状況だったかなと想像しています。で、一見うまくいったように見えていたかもしれないんですが、イエス様はそれを良しとは言いませんでした。そこで3つ目の注目ポイントです。イエス様は教会内に今の状態で毒麦を置いていることを、少しばかり責めるよと優しく叱ってくださいました。そして15節を見ると、悔い改めなさいと、命令形で呼びかけられています。悔い改めというのは方向を変えるってことでしたよね。この文脈の悔い改めは、毒麦の人たちへの対応を変えなさい、彼らに対する向きを変える決心をしなさいという命令です。エペソ教会がニコライ派、つまり毒麦に対して毅然な対応を取って、そして褒められていましたよね。あの厳しい態度であなたたちもするんだよ、悔い改めるんだとイエス様は呼びかけているんです。ただ悔い改めたらその後どういう行動をするかまでは教えられていません。それは正しい信仰理解に立っているペルガモン教会ならどうすればいいか分かるから、言わなくてもいいとイエス様は思われたんでしょうね。ちなみに罪を犯した兄弟に対してどうすればよいかというのは、マタイの福音書の18章15節以降で教えられていますね。 まあ、そこには兄弟の回復を願って段階を踏んで愛を持って対処する。で、どうしても従わない場合、最後の最後に除名するという、そういう対処が教えられています。OR シートの表でペルガモン教会の愛の部分がまだ書き込まれていないと思いますが、ここは今のところハテナだと思いますね。良い麦同士では愛を実践していたと思います。しかし毒麦に対して今のところは対処が罰なんです。ですからまだハテナな状態です。で、このハテナな状態を丸にするのか罰にするのかというきっかけをイエス様はこの手紙を通して与えてくれたんです。ね、この手紙を受け取った教会、ペルガモン教会のことをちょっと想像してみてください。ね、朗読者が読む中で最初エペソ教会が出てくるんですよね。エペソ教会のように俺たちは毒麦と戦っていないなと示されます。そして2つ目、スミルナ教会のことが語られ、ああ、スミルナ教会のような一致がないなと示される。そして3つ目、自分たちの教会が出てくるわけです。そこでこの毒麦に対する対応を悔い改めなさいと教えられた。これがきっかけになったと思います。で、この手紙を受けたペルガモン教会がこの後愛を持ってこの問題に立ち向かうかどうかが問われている。ね、立ち向かった結果、愛が丸になる教会ともなれるし、あるいは教会内の一致も丸になる素晴らしい教会になれるわけです。ですからこのラブレターはペルガモン教会が二重丸になることを願ったイエス様からの呼びかけだと思います。当然毒麦を今のまま放置しておいたら教会が良い状態を保てなくなる、そういうメッセージもあるでしょうね。そしてこのラブレターは同時に毒麦さんたち本人にも送られてるんです。ね、彼らもこのメッセージ聞いてるはずですよね。ですからこれは彼らにとっては警告のメッセージになります。黙示録という本は正しい信仰を持つ人には幸いの知らせです。しかしそうではない者たちにとっては警告の知らせになるんです。ペルガモン教会の毒麦たちがこの言葉を受け悔い改めないんだったらどうなるのか、イエス様ご自身が口の剣を持って戦われると言っておられます。さあ、ペルガモン教会、ね、素晴らしい教会なんだけれど一つ問題を抱えていた。だからイエス様はそれを正すためのラブレターを送ってくださったんです。イエス様は教会が正しく成長するためにいつも手を伸ばし呼びかけてくださると思います。さあ、今日の解説はここまでです。来週はティアティラ教会です。さあ、この教会が良い教会かどうか皆さん読んでぜひ考えてきてください。では最後、ユウさんの応答例として愛は時に重いというお題で短く語ります。今日のメッセージは、今日の内容は僕にとって心がチクリと痛くなるメッセージでした。何か自分に言われているような感じがしたからです。イエス様が上野よ、お前の教会毒麦さんが来たらどうする、まあ、そんなねことを言われたような感じがしたんです。教会内に明らかな毒麦さんがやってきたとき、僕はその人に対してどう思うだろう、どういう対処をするだろうと問われた気がしましたね。わあ、ちょっと厄介なのが来ちゃったなってきっと思うと思います。うわあ、できればうちじゃなく隣の教会に行ってくれないかなって思うと思います。 まあ、僕はその程度ですからね、まあ、そう思ったとしても多少は成長させていただいてますので何らかの対処をし始めるでしょうね。祈りながら主に助けを求めながらできる限りの歩み寄りをすると思う。でもうまくいかないとき、なかなか相手が変わってくれないときに最後にはサジを投げて線を引いて、あなたはあなた、私たちは私たちっていう対処をしそうだな、なんかペルガモンと一緒になりそうだなという気がしてすごく心が痛くなりました。イエス様がペルガモン教会に優しく叱ってくださったわけですけれど、それは彼らがもう一歩成長するために与えられたチャレンジでもあったと思います。これだけ御言葉に真理が御言葉の真理に目が開かれて成長している教会なんです。ですから次はこの愛を実践してみよう、毒麦さんたちへの対応ちょっと難しいけれどやってみないか、イエス様がそう呼びかけているんだろうと思います。その言葉が自分に向かって投げられたんです。まあ、幸い私たちの教会は今そういう問題に直面していません。毒麦さんがいるとは思ってないです。でもこれから教会が成長する中で必ずこの問題は出会うと思いますね。ですからそういう時のために備えていかなきゃいけないな、本当に御言葉をよく学んで愛をもっと増していただきたい、そのような思いを持たせていただきました。皆さんは今日の箇所からどのような応答をされるでしょうか。お祈りいたします。天の父様、御言葉をありがとうございます。ペルガモン教会、素晴らしい信仰の教会です。激しい迫害の中でしっかりと立って歩んでいます。しかし毒麦と呼ばれるようなそういう人々を正しく対処することができていなかったようです。私たちの教会も常にさまざまな弱さや問題を抱えます。どうか私たちがまず立つべき場所に立ち、あなたを見上げ、あなたの言葉に聞き従いながらその時々の対処をすることができる、そのような愛や力や、また良いチームワークが備えられていきますように心から願います。どうか私たちの教会の信仰をますます主が導き高めてください。お一人お一人の今週の歩みが主によって豊かに祝されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。